小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は久しぶりにわらべ歌で遊んでみました ね。
そうそう、わらべ歌って僕すごく大事だと思うしね、子供は必ず喜びますからね、
はい、
お母さん方あるいはお父さん方そういうのを覚えて子供と一緒に遊んでくれたらいいなと思っているわけ、
そうですね、
これからも時々やりましょうよね、
はい、そうしましょう、はい、さて今日のテーマは、
あのね、実は僕は全国で昔話大学っていうものを主催してやってるんですけども、25年近くなるんだけども、その一環としてですね、グリム童話の研修の旅というのをずっと続けてるんですよ、
うん、
今年が22回目になるんですけども、グリムが子供の頃過ごしたところとかね、
はい、
から大学時代を過ごしたところ、それから大学の教授になったゲッティンゲンだとかっていうところをずっとこう案内して回るんですね、でそれを続けてるんですが、せっかくこうやってグリム童話の背景になったところを詳しく歩いたので本にまとめようと思いましてね、
はい、
7月にグリム童話の旅という本にしてまとめたんですよ、
うん、
でそれは著者は僕の筑波大学時代の教え子で今はもう大学の先生になっている小林正樹君という方が著者なんですけどね、
はい、
彼は僕の旅行も初めからずっとアシストしてくれて、
うん、
詳しいんですね、
うん、
でこれ全国の本屋どこでも手に入りますので、
ええ、
ぜひ見ていただきたいと思ってね、
ええ、
必ずしもドイツにみんな行けるわけじゃないからね、行かれなくても真面目な意味でグリム童話の背景になった場所を見ていただくといいと思う。それから写真も入れましたんで、例えばね、一番見てもらいたいのはパン焼き窯ね、ヘンゼルとグレーテルでさ、魔女をパン焼き窯の中に突っ込んで殺すじゃないですか、
はい、
あのパン焼き窯ってどんなものだかっての僕はね、ずっと分かんなかったんですよね、
うん、
なのでドイツ行って真っ先に探したんです、そのパン焼き窯どんなものだろうと。ないんですよ、
うん、
今はもうドイツでもパンはみんな電気で焼いちゃうからね、
うん、
で1年以上かかって探してやっと見つけたんです。250年前に作られたパン焼き小屋っていうのかな、でそこで実際に今でも使ってるわけですね、
うん、
でそれも写真で撮ってきてありますのでね、そんなのを紹介してる、
はい、
それからもう一つはね、ぜひこれを皆さんに見てもらいたいのは赤ずきんね、グリム童話の赤ずきんっていう風にね、明治の翻訳者が訳しちゃったもんだから、ずきんっていうとほっぺたをこう包むようなものを考えるじゃないですか、そうじゃないんですよね、キャップなんですね、コップを頭に乗っけたようなもんでね、それが赤いんですよね、
うん、
でドイツ語の現代もね、ロートケッピヒェンって言うんですけど、ケッピヒェンっていうのは英語のキャップのことなんですね、赤いキャップの子なんですよ、だからズキンの子じゃないの、
うん、
でそれが実際にね、今でもその民族衣装として残ってましてね、シュバルムという地方行くと未婚の女性は赤いキャップを頭にしてるんですね、
うん、
だからそのシュバルムの人たちはあの話は我々の村から出た話だっておっしゃるわけね、
うん、
もちろんそんなことはないんだけどさでも実際にその言葉からすると赤ずきんじゃなくて赤キャップの娘なんでね、
うんうん、
でそういうその民族衣装を着た女性に来てもらいましてね、実際に見せてもらうんです。で博物館もあるんですよ、そういう赤いずきんなんかの、で面白いことにね、結婚するとね、キャップもそれから衣装もですね、緑か紫に変わるんですよ、決まってんですって。それで未亡人になると黒になるんですね、まあこれはわかりやすいですよね、
うん、
再婚の意思があったらまた赤いキャップにしてもいいんだそうですけどねというふうに聞いたけど、僕はまだ見たことないんだけどもひょっとしたらからかわれたのかもしれないけどね、そういうその伝統的な衣装なんですよね、うんうん、でそれもね見てもらいたいと思ってね、その旅行で必ず実際のそれを着た女性に来ていただくということをやってるもんでね、
うん、
そんな写真も載せましたんでね、見ていただくといいなと思ってるんです、
うんうん、
それからグリム兄弟ってお父さんは裁判官だったんですよね、まああんまり偉くない裁判官なんだけども、でその裁判所に住んでたんですね、で2階が裁判所で1階が住まいだったというわけですね、
うん、
でその建物がまあ大きな建物ですからね、裁判所だから今でも残ってましてね、博物館になってる、グリム博物館になってるんですね、でそれも僕はその研修の旅では案内するんですが、 それも写真にね撮ってありますのでね、うん、見ていただくといいなと思うんですよ、
ええ
うん、でグリムはあの若い時にお父さん亡くしてますのでね、その裁判所にいる時にお父さん亡くなってるわけですよね、
うん、
ですから彼のその自叙伝なんか読むとね、お父さんが亡くなられた時のことが書いてあるんですけど、その裁判所の1階の窓から見てた、お父さんの棺を担いで村人たちが外の石階段を降りていくところを見ている場面があるんですね、
うん、
でそこへ行くと僕はいつも思い出すんですけどね、少年のヤコブがね、そういうその心を本当に痛めてお父さんの棺を見送った、これがその窓なんだなぁなんて思って僕は感銘を受けるんだけどね、うん、そんなところとかね、それからもう一つね、とっても大事だと僕は思ってるのはこういうことなのね。ヤコブ・グリムって、まあお兄ちゃんの方が大学に入ったらサビニーという若い先生と出会ってるんですよ。でその大学ってのは法学部なんですね、マールブルク大学法学部、文学部じゃないのよね。でその法学部の教授としてサビニーという若い先生がいて、その影響を圧倒的に強く受けてるんですね。でサビニー先生っていうのは古代ゲルマン、あるいは中世ゲルマンの文学に興味を持って、それでゲルマン神話とかゲルマンのいわゆる伝説を研究なさった方で、その影響をグリム兄弟は受けてるんですよ、
うん、
それでグリム童話集を作ったり伝説集を集めたりしたんですけどね、
うん、
でその先生の家というのが残ってましてね、で彼らの下宿が、まあ、山の割と下の方にあるんですね。で石の階段を散々上がってって上の方にそのサビニ教授のお家があって、で彼らはサビニ先生から自分のうちの書庫の本を使ってよろしいという許可をもらってですね、でしばしばその先生のうちを訪ねて、で本を借りて、で戻ってきて一週間ぐらい移して、でまた返したということを続けてるんですね、
うん、
でその夜に先生のうちへ行って先生からお話聞いたり本借りたりしている間に、ドイツの中世とか古代のゲルマンの文学に興味を持ち出したということなんですよ、
うん、
ですから僕はその階段がねすごい大事な階段だと思ってんのね、
うん、
その二十歳前後のグリム兄弟が夜先生のとこ行って、そして本借りてきてまた帰ってきた。でその夜もちろん暗かったでしょう、真っ暗な階段だったと思うんだけども、石の階段ね、そこを歩きながらおそらく自分の将来をいろいろ夢見たと思うんだよね。それで先生から教わったいろんな古代のゲルマンの答えなんかを頭に浮かべて、それで将来それをまだやろうかなと決心はしてないと思うんだよね、うん、やろうかな、やる前かなというその揺れ動いてた時期だと思うんですね、
うん、
ですからその時期が僕はとても大事だと思ってるね、うん、人の一生にとってさ、二十歳前後で自分の人生を手探りしてる時代ですよね、
うん、
でやろうかな、でもできるかなって不安もあるわけよね、
うん、
でもそれでも思い切ってやっていくわけでしょ、
うん、
でグリムがそういうその時代に歩いた階段ということで僕はとっても重んじてるんですね、
うん、
なのでだから僕の旅行では必ずそこへ皆さんお連れするんです、
うん、
でまあ僕らが行くのは昼間だからね、明るいからちょっと雰囲気違うけども、でもその石の階段を歩いてもらって、上の方螺旋階段になってるんですけどね、
うん、
かなり大変なんです、上まで上がるまでね、それを歩いてもらってる、
うん、
でそんなのもね解説も書いてあるし、まあ小林くん書いてくれたんだけど、そして写真も載せましたんでね、
うん、
見ていただくといいなと思っているんですよ、
うん、
でこの本はだから直接的にはグリム童話研修の旅にいらっしゃる方のいわばガイドブックみたいな意味のね役に立つんですけど、いらっしゃらない方にとってもね、グリム童話の旅の本として役に立つんじゃないかなと思ってるわけ、
うんうんうん、
でもちろんあの本の中にはグリム童話のそのものも入れてるんですよ。例えば有名な白雪姫とかね、
はい、
そういうお話もいくつか取り入れているんです、
うん、
ラプンツェルの塔なんかも入ってるんじゃないかな、
うん、
ラプンツェルの塔もね、僕たちの旅行では皆さんをご案内するんですけどね、
うん、
ラプンツェルってほれ塔の中に女の子が閉じ込められて、それで長い髪の毛を下へ垂らして、で王子がそれを伝って上がってくると、こういう話でしょ、
うん、
でそのグリムのですね童話の挿絵を描いた 夫ウベロードという人がいてね、この人は20世紀の初めの人なんですけども、マールブルクで生まれて育った絵描きなんですね。で、20世紀のその頃かなり有名な絵描きだったようで、パリの万国博にも絵を出したという人なんですけどね。その人が晩年になってですね、同居人であるグリムの童話集の挿絵を描いたんですよ。440何枚かな、描いた。で、その絵がね、僕は世界の中で一番いいと思ってるんですね。つまり同郷の人ですからね、グリム童話の挿絵になった風景とか家とか農家とか民族衣装とか台所の様子とかね、うん、中の教会の様子とかね、そういう細かいところまでがね、正確なんですよね、うん、ほとんども完全に写生してあるわけですね。で、その意味でね、僕はグリム童話の挿絵としては一番いいと思ってんのね。で、そういうそのウベローデの絵を知ってて現地行ってみると、ああ、あれだなってのはわかるんですけどね、うん、で、その中の一つとして、まあ、僕が特に皆さんを案内するのはラプンツェルの塔なのね、うん、そのさっき言ったラプンツェルって塔にこう閉じ込められたでしょ。で、オットウベローデはですね、そのマールブルクの周辺のいろんな村や町の教会とか家とかを写生して、で、それをグリム童話の挿絵として使ってるわけで、ラプンツェルの塔もね、ある農家の東屋なんですけどね、うん、それある角度から見ると塔に見えるんですよ、確かに。で、それを描いてるわけね。で、そこに上に女の子を描いて髪の毛シャーッと垂らしてると。で、その塔が残ってるもんでね、僕はそこまで実際に皆さん連れていくわけ、はい、とっても面白いですよ、やっぱりね。で、そういうのがいくつかありましてね、例えばガチョウ版の娘っていう話があるのね、グリム童話で有名な話なんだけど、その中でね、ファラダという馬が出てくるんですが、そのファラダが首を切られて縄文の中に釘付けにされてるのね。で、王女様がガチョウ版の娘になってるんですけど、王女様がその縄文を通るときにファラダと会話をするわけ。呼びかけのね、ファラダよファラダ、お前ここにいるのねって言うと、ファラダが、馬の首がですね、王女様あなた今日ここにお通りですねってこう挨拶をする。で、その門ね、首がその打ち付けられた門っていうのを、オットウベローではですね、マールブルクのお城のある一部の門を写生してるんですね。で、そこにファルダの首を描いてるわけですよ、うん、で、その門が残ってるんです、今でも、なもんでね、そこにもご案内するわけね、うん、よく納得できますよ、その、うん、読んでいるとお城の門に馬の首を打ち付けるってのはどういうことだかちょっと分かりにくいんだよね。で、行ってみると、ああなるほどな、こういう角度だったのかってわかるんですけどね、うん、そんなこともあるもんでね、うん、僕の旅行ではね、かなりその現地現場へお連れするということをやるわけ、うん、で、そういうのをね、まあ、僕たち写真撮ってきてますのでね、はい、写真をふんだんに使って本の中で皆さんにお見せしてるんですよ、うん、そういう本なのね、それからもちろんあのグリムの年表ですね、はい、これ大事なんですよ。僕はあのグリムの生涯をお話しするときには必ず当時の時代の背景と結びつけてお話ししてるのね、うん、っていうのはどういうことかっていうと、ヤコブが生まれたのが1785年なんですね。ということはパリでフランス革命が起きたのが1789年と言われてるんですよ。で、5年の頃はもちろんもう社会不安になってるわけですね。ですからグリム兄弟が生まれたのとフランス革命の勃発はほとんど同じ時期なんですね、うん、そういう時代なんですよ、うん、そしてドイツへもそれが波及して、そしてナポレオン軍がドイツを占領していくわけですね。そしてドイツを占領して弟のジェロームというのがドイツ国王を名乗ってカッセルというところにお城を構える。グリムはちょうどそのカッセルにいたわけよね、うん、で、そこの軍隊の兵隊というか下っ働きでいたんだけども、ちょうどそこにいたわけです。で、ジェロームというそのナポレオンの弟はカッセルの宮殿を自分の城としたわけですね。で、ヤコブはまあいろんな仕事してたけど、最後にはそのジェロームの宮殿の国王の図書室の司書として雇われてんですよね。で、その間にあのグリム童話を作ってるわけよ。だからね、グリム童話は平和な時期に作られたんじゃないのね、うん、もうドイツの本当に大変な時期、フランスに占領されていた、そういう最中に作られているということ で、その意味で僕はやっぱり ブルムドア考えるときに時代と結びつけて考えてもらいたいっていうふうに思っているんですね。
うん、
やっぱりね、非常に自分たちのその国の財産というものを大事にしなきゃならないと思っている意識はとっても感じられますよね。
うん、
そんなことも含めてね、うん、今度の本では、うん、そのいわゆる時代背景と一緒に書いてあるわけ。
うん、
だからかなり読んでいただけば納得できるんじゃないかなと思って、グリム童話の全体像がね、わかると思う、うん。
旅した気分になれそうですね。
そうなんですよ。その、うん、僕の旅行に一緒にいらっしゃる方だったら数は少ないわけでね。
うん、
そうでない方でも、まあ、本の上で僕と一緒に旅行していただけるかなと思っているわけ。うん、
今日はグリム童話の旅、7月に発売されました。
そうですね。
その本のご紹介をさせていただいています。はい、どちらから出版を？
これはね、はい、僕たちの研究所で、小沢昔話研究所って、まあ小さな研究所ですけども、
はい、
そこの出版物なんですね。
はいはい、
ですから、どこの書店でも注文していただければ手に入ります。
うん、ぜひ手に取って、そうですね。一緒に旅してみたいですね。
そうですね。旅してみていただけると嬉しいですね。
はい、さて、来週のテーマは？
あのね、ガランと変わってですね、僕、まあ日本の国内の話とか、それからドイツの話も今までしてきましたけれども、少しアジアのね、日本周辺のアジアの昔話も少し聞いていただきたいと思ってるのね、
はい。
ベトナムから始めようと思ってるんですけどね、
はい。
ベトナムの昔話。で、その次はですね、もう一つはインドネシアの昔話をね、続けて聞いていただこうと思います。2週ずつ続けて聞いていただこうと思ってます。
楽しみにしています。
はい。
それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。